山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌の STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。なんといってもこの番組は埼玉県大宮にありますナクファイブ FM ナクファイブと AM の STB ラジオなあ北海道の STB ラジオ、この2曲は生で放送していて、あと各局さんは約1週間遅れた形で録音という形で流れるわけでありますけど、だから今俺が喋ってるのはなんか7月の18日なんか日曜日のまあ夜9時からってことなんだけど、9時からはいいんだけどよ、北海道そのまあ猛暑といえば猛暑でさ、こんな7月はないなというぐらい暑い日がずっと続いてましてね、で夜になってもなかなか気温が下がってくんないんだよな。普通だったらあれだよな、夜になりゃなんとかなるみたいなね感じだったんだけどね。いや本当に暑いな、俺はつくづく思いましたよ。この暑さの中だと外でなあ仕事をなされてる方、これはもう本当に熱中症もう十分気をつけていただきたいと思うもんな。俺たちがだぞ、ただブラブラ歩いててもだぞ、もうクラッとくるなみたいな状態なのにね。あとはあれですよ、まあ新型コロナウイルスのまあ感染対策としてねマスクね着用なんだけど、この暑さでねマスクしてね外歩いてたらそら息切れもするぞっていうぐらいの暑さなんだよな。俺も北海道で生まれ育ってね65年になるけどさ、こんな猛暑が毎日、しかもこれ6月の末からだからな、初めての経験のような気がするんだよな。まあ当然これな7月8月が終わった時点でまあ一応検証されると思うんだ、北海道のこの記録的な暑さというのはひょっとしたらなあ、まあ、気象庁が統計を取り出したねえ1900何十何年以来初めてでしたみたいなね状態になるんじゃないかなと思いますけどね。これメールいただきましたけどね、千葉の美奈子、美奈子ねえ、スタッフの皆さん、ちいさま、こんばんは。春のツアーも終わり、一気に梅雨も明け、急に暑い日が続きと、メールをしようと思ったら夕方のニュースで今日の最高気温は北海道阿諸町、もうびっくり、体温より暑い気温とはとにかくびっくりでした。ああ、我が阿諸町がですねなんと 37.5 度というね、まあ本当にもう俺も信じられないぐらいのなあ暑さになったんですけどね。まあ阿諸の場合はまあある意味盆地であるということもあるし、山からフェーン現象なあそういうのも相まってまあ37.5 度になったんだろうとは思いますけどね。だから今年に入ってからまあ北海道で日本で一番暑い日が阿諸町だったっていうのはな、何日か、あるんだけど、本当にうちの方はさ、まあ酪農農家の人が多いからさ大変だよな。そりゃ俺たちも参るけど牛だって参るだろお前なあ、これもう乳搾るのも大変だと思うしよ、あと畑やってる人もさ、なぜお前37度以上のな うん、空気の中だからな。俺はさ、もうジャガイモがポテトチップスになって出てくるんじゃないかなって思うぐらいな。いや、それぐらいだぞ。うん、そんなことありえないんだぞ。ね。それぐらいその、暑いなーっていうね。だって我々、まあ、トカチって言うんだけどな。トカチ地区は、そんなに、まあ、暑くなるところでないもん。まあ、全国各地、ねえ、見てみると、まあ本当に暑いところが、なあ、東北も含めて、それとやっぱり、今日はあれですかね、18日ですから、沖縄が台風やってきているという状況でね、ああ、被害が出ないことをね、願うばかりなんですけどね、なんせこの日本は縦長のなあ、国だからなあ、あちこちでいろんな、まあ気象条件があったりしますからね、ぜひとも皆さん、ねえ、まあコロナ感染と熱中症、ねえ、予防はしていただきたいなと思いますしね。あと、その海水浴わかるんだ？ねえ、そら、その海でも行かなきゃやってられねえな、みたいなね。ねえ、それ十分わかるんですけどね。なんか、全国的には、なあ、海水浴場をね、まあ開くの、なあ、やめようか、みたいなね。ねえ、まあ今年の夏、海水浴場の約 40% が開設せず、なあ、新型コロナウイルスの影響で、全国の海水浴場のおよそ 40% が開設しないことが、海上保安庁の調査で分かりました。というニュースなんだけどな。これおい、まあ、俺たちな。北海道にいてお前、海水浴場って考えたら、まあ、確かにな、北海道海に囲まれてるから、いろんなところで泳げるかもしれないって考えてるやついるかもしれないけど、なんせお前、海水が冷たいんだから。なんか気温はそりゃ37度になろうがさ。まあ、じゃあお前、網走の方でね、うん、泳いでみるか、みたいなね。なかなかそれは、できない。で、札幌だったら、小樽のドリームビーチか。ねえ、ここだってやっぱり、ワイワイ、キャーキャー言いながら、ねえ、泳ぐぞ、みたいな、そんな海ではない。なあ、足入れて冷たいね、ぐらいのな、ところだからな。あとは、まあ、海沿いと言ってもね、まあ、釧路、根室は、これちょっと寒すぎて、まあ、今回気温が上がってるけどな、泳ぐっていうイメージないしよ。襟裳岬から、日高、苫小牧、室蘭、こっちの方はその、海水浴場になるような浜辺が、なあ、ないもな。で、函館だってそうだろ？その浜辺みたいな、ビーチみたいなね、感じがないからな。だから意外とあれじゃないか、北海道のやつって、海水浴ってやったことないやついっぱいいるんじゃないか。なあ。これがさ、まあ、本州、四国、九州、沖縄、に行けばね、海水浴場いっぱいあるかもしれないですけどね、北海道残念ながらね、そういうところ、少ないんですよ。そらね、泳いでみたいと思うけどさ、俺は前、足路町だからさ、山ん中だね、川で泳ぐしかなかったもんな。海を見たのは、中学か高校の時、かな、海って。それも初めて、父さん、ねえ、姉ちゃん、弟、オホーツク海、それこそ網走の方へ、なあ、行って、見たのが初めてかな、海、ああ、これが海なんだ、みたいなね。それまだお前、湖しか 知らないんだから。なあ。そしたらちゃんとその、まあ、塩の香りというのか。ねえ。ああ、水がしょっぱいんだな、っていうのをね。わかったっていうね。遠い遠いですよ。思い出があったりなんかしますけどね。まあ、メジャーリーグでは、オールスターゲーム、ねえ、大谷、まあ、投手、打者、まあ、活躍したといえば活躍したかな、みたいなね。まあ、みんな、興味は持っていたんだけど、打つ方ではね、2打席凡退だったからね、残念だったなとは思いますけどね。ちょっとオールスターに入る前あたりから、彼のバッティングがちょっと心配でね、アッパーになりすぎてるな。ね、まあ当然ホームラン狙いたい気持ちはわかるんですけどね。ちょっとアッパースイングになってんな。それと球が上がらない。なあ、だからこそ余計アッパーになってしまうんだけどね。あれ逆でね、やっぱり上から落としていかないと球が上がっていかない。まあこれ大谷自身当然知ってることだろうと思うけどね。けどさ、やっぱり体ってこう本能で動くじゃんか。なあ、頭で理解しててもな、来た、これを叩けと思った時にな、どうしても体が開いてアッパーになってしまう。これまあ、オールスター系もう始まってますからね、試合はね。アメリカはとにかく30チームいてな。で、160何試合だろう。移動もきついですしね。だから奴はやっぱり疲れもあるんじゃないかなと思いますけどね。こればっかりはね、例えば、なあ、いや、疲れました。じゃあ、3日休みます。だからといって開封するってもんじゃないもんな。やっぱりキャンプで1年間のねえ体力作り、それが生実家ホームランが出て、まあピッチングもそこそこできてて、なあ周りからいろいろなあ、まあプレッシャーもかかるだろうしさ、まあその辺リラックスしてね、にやってくれれば、もう本当に高校の時に一生懸命頑張ってたっていうね、その気持ちに戻ってくれればいいなと思いますけどね。そうやって考えたら、日本のオールスターゲームは、何なんでしょうねって感じがしますね。まずその2試合、いらないと思いますよ。まあ、2試合やることによってね、もう選ぶ選手がね、なんでこいつがスターに入ってるわけ？ね？こんな俺が言うのなんですけどね。なんでこんな選手が？ねえ、まあ、初めて知ったような選手だが、みたいなね。それが2試合もやっちゃいかんと思いますね。やっぱり1試合。昔はお前3試合やったこともあんだからさ、俺その頃からずっと文句言ってたんだ。オールスターゲームって1試合でいいよって。なあ、やっぱり限られたスター選手だけでやるのが一番いいんじゃないか。なあ、なんせお前、日本の場合12チームですからね。なあ、それ考えたらね、まあこれはもう野球の方ですけどね、考えていただければな、の気持ちはわかるんですよ。まあ、もういい選手を、なあ、あちこちで開催して、まあ、観客収入も得たいっていう気持ちはわかりますけどね。まあ、選手のことを考えてやってもね。それと、後々だと？俺、オールスター出たことがあるんだよ。いや、お前、3日も会った時のオールスターだろ？んなもんオールスターじゃねえよ。なあ。これが一日だったらよ。なあ、年に1回しかないんだから。それに出たって言ったら、おお、お前すごい選手だったんだなって話になるもんな。まあ、ぜひともその辺のところはね、考えていただきたいなと思いますが。 まあ、夏ということで、チューブ。ねえ、彼らの曲を行こうと。ああ、おい、チューブは何しようか。ああ、夏休みはね。まあ、普通だろうしよ。ねえ、マネージャーの弦に、お前なんかないかよ、チューブの曲で。夏を抱きしめて。これいいですよ。マネージャーから太鼓判を押されました。チューブ、夏を抱きしめて。
この恋感じてきっと二人で夏を抱きしめて駆け抜けたいどこまででも乾く風の中壊れそうなほど君を抱きしめたこの気持ちは止められない焼ける日差しの中で涙も心も溶けてもう一度生まれ変われそう小さな過去にさよならこの恋たどり着きたい幸せへと僕の胸の中無邪気に笑う君を守りたいこの想いは変えられないいつまでも
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年、食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑研が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑研です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
もう昨日今日とな、あいわゆる土日、まあ競馬で負けてですよね。え、本当に腹が立ってる時にですね、今日はまあ男子バスケットボールがですね、フランス相手にですね、まあ見事勝ったんですよね。まあその前からまあ練習試合っていうかね、ベルギーと勝って、ま、あ、負けて勝ってか。でやってたんですけど、まあフランスは、まあ、世界ランク7位だから、そのベルギーとはちょっと違うし、いくらね、八村と渡辺がいたとしても、どうかなと思ったんだけどな。まあ勝ち切りましてね。これはもう男子バスケットボール界にとっては、もう素晴らしいなあ。まあオリンピック久しぶりに出るんですけど、まあ恥じるような試合にはないと思いますよ。なあ、昔はね、オリンピックにでもよ、だいたい100対50とかな、そんな感じで負けたんだけど、今回まあスペインとやったとしてもね、そこそこの勝負をやってくれるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱり、その、八村や渡辺みたいに、NBA でね、揉まれて、来てる連中が、いるからな。やっぱり、違うわな。まあ、よく言えば、もう一人、ね、はっきり、センター。ね、まあ、2メーターだね。10いくつの、でかいのがね、一人いてくれたら、もっとゴール下やなんかね、固められるしね。あの、180センチ、190センチ台ぐらいの選手では、まあ、シュートの上手い、ね、動きの速い選手ってのは、いますからね。こんな俺が言うのもなんですけどね。そら、高校の時はね、バスケットなんてお前、背の高さなんか関係ねえよ。とかなんとか言いながらね、一生懸命やってましたけどね。まあ、その時からね、なんで俺もっと大きくならなかったんだろう。ねえ。いや、ラジオの前の皆さん、うちのマネージャーの井上は、 186センチあるんですよ。やつもバスケットやってたんですけど、俺がもしあいつの身長があればですね、こうやってラジオで喋ったりしてる場合じゃなかったと思いますよ。ねえ、いや今はもう65ですからね、さすがにそのオリンピックを目指そうとかね、そういう気にはなってないと思いますけど、いやー、そうやって考えたら本当に身長が欲しかったのは、事実ですね。やっぱり、まあ、明るい話題。やっぱり世界で活躍っていうかね、してるやつが、まあ日本へ帰ってきて、代表のメンバーに入ると、まあサッカーもそうだろうし、バスケットなんかもう、がぜんと、違っちゃう。チームになっちゃう。な。もう自分は見てて、まあ最後の方危ないところもあったけど、やっぱり嬉しかったですね。日本のバスケットが、ここまで通用するようになったんだ。なあ。そうやって考えたら、感激もひとしおでした。そんな中、マネージャーの井上と、おい、今日曲、何かける？まあ、夏関係だよな。猛暑だしよ。みたいなね。そしたらまず、チューブが真っ先に出てくるべ。で、俺がさ、グループサンズ時代の、ワイルドワンズ。ねえ、これ俺と同年代の人だったらね、分かってくれると思うんですけどね。夏って言ったらこの、ワイルドワンズ、思い出の渚。
この渚に一人佇み思い出す
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さてこれはね、まあ大相撲のねえ、ニュースですけどね。大相撲、名古屋場所は、千秋楽の取り組みが、今日18日、愛知県体育館で行われ、横綱、白鵬が、7場所ぶり、45度目の優勝を果たしました。大関、照ノ富士との14連勝同士による、相星決戦を小手投げで制しました。なお、全勝優勝は16度目です。これすごいよな。俺もさ、テレビで見たけどさ、ねえ、なんと言っても、その白鵬、6場所連続休場できてたからな。大丈夫かな、みたいなね。まあ、初日、2日目、3日目、まあ、うまく立ち会いもできず、まあ、体の動きは良かったわな。まあ、無難に取ってて。で、さっき、まあ、白鵬から電話があってね。いや、ちいさん、おかげで優勝することができました。とかね、いろいろ話してるときに、実はその、右膝、ねえ、で痛いんで、立ち合いがなかなかうまくいかなかったんです。ねえ。けどお前中身過ぎてからは、だいぶ立ち合いも良くなってきたじゃないか。いや、もう本当に、痛い中、一生懸命頑張って取りました。自分でも、こんなに勝てるとは思いませんでした。なあ。んで今日の一番、まあ、全勝優勝だからな。お前よくやったね。もう、立派なもんだぞ、お前。しかも45回目の優勝。これはもう、なあ、俺たちが生きてる間、他の力士が出てくることはないだろう。なぜ大鵬さんの32回か、これを破るのはいないだろうって言われてね。特に横綱として、なあ、奴は36なんですよ。なんといっても、ヤスの誕生日は3月11日ですから。311ですから。なあ、36歳になって、優勝を飾った横綱っていうのは、白鵬が、初めてなんですよ。もちろん、横綱以外で、なあ、優勝した37歳とかね、そういう力士はいるんだけど、横綱として、36歳で、堂々の、全勝優勝したのは、まあ、白鵬が、年6場所制になってからは、初めてということでな。年6場所制ってよ、これ1958年から、年6場所制になったらしいんだ。で、考えてみたら、 ね、松山くん、2歳の時だもん。俺、さすがに2歳の時、まあ、その、大相撲、多分ラジオなんだろうけど、いやー、覚えてないわな。やっぱり俺が覚えてるとしたら、もう、土地若の最後の方。なあ、おで、白鵬、大鵬、柏戸。やっぱり大鵬、柏戸が、まあ俺の子供の頃の全盛期かな。うん、その後、あの、北の富士とかな、琴桜とか、三重の海とか。ねえ、で、北の海が出てきてな。まあそうやって考えれば、あれだよな。今あんまり相撲って、そんな人気ないけどさ。やっぱいい力士が出てくればな。うん、それだけ人気はまた上がってくると思いますよ。その若鷹の時代もあったわけだから。ただ、まあ今場所見てもそうだけど、白鵬と、なあ、照ノ富士以外、があまりにも弱すぎるもんな。しかも将来性を感じさせるような、相撲取りがなかなか出てこないもんな。まあ、ぜひとも若手は、俺いつも相撲取りにはね、言うんだけどね、お前ね、まあ100年生きたとしてもな、この15人しかにな、全部集中して頑張ればな、すぐお前上に上がれるぞ。なあ、まあ、お相撲さんはね、若くして引退してしまうけど、なあ、この15日間、必死になって、まあ、ぜひともそういう取り組みを見たいなと思いますね。まあ、本当に、白鵬は良かったと思うし、白鵬自身が言ってました。ああ、マイクでインタビュー受けて、で、帰る、花道のとこで、涙が出ました。そらそうだな。6場所を休場してて、出てきたら、全勝優勝だからな。うん、立派でした。まあ、そうや弓、真夏の夜の夢。 春のオンザレディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑黄青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑黄青汁の朝日緑圏です。
テニスの杉山愛さん。
まあ私は水、お湯、まあいろいろ、まあ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。
松山ちゃんのオンザレディオ。さて、いよいよの、まあ、東京オリンピック・パラリンピックが23日、開会式を迎えるわけでありますが、当然、各局さんはもうこれオリンピックが始まってますし、また23日以前に、サッカーやなんか予選が始まったりなんかしてますからね、いろんな形で、まあ、オリンピックムード、もうただでさえあるだろ、空港に、なあ、たくさんの、外国人選手が、また関係者が、ね、どんどん入ってきてるから、まあ、どんなオリンピックになるか、これ、まあ、新型コロナウイルス感染症がね、まあ、徐々に広がってる中、行われるわけでありますけどね、やって来られたその各国の選手団の方々もですね、あれはやっちゃダメ、これはやっちゃダメ、ここへ行っちゃダメみたいだな、いろんな制約があってですね、もちろん守ってない連中もいるしさ、ウガンダの選手はどこ行ったんだろうみたいだな、あったりしてね、それこそバブル方式でねえ、コロナは対策できるんだとか言いながらね、もうすでに選手関係者からね、陽性者が出たりしてね、まあ予期せぬことは絶対ありえますからね。土台この東京オリンピックはですね、新国立競技場の設計の時からですね、まあまあ、味噌がついたといえば味噌がついてですね、その後いろんなことがありましてね、なんせ2020年に行われるはずだったのが2021年なぁになりましたからね、まあそれでもなぁ、俺はもちろん反対の立場ですよ、けどやるんとなったらね、俺は反対だから何にも手伝わないよっていう態度ではないんですよ。やるんだったら、反対派の俺も含めてね、ちゃんとさせてあげたい。なあ、選手に、嫌な思いはさせたくないし、いいコンディションの中で、ちゃんと競技をやらせてあげたい。そういう思いはあるじゃないかな。日本人は、必ず持つんじゃないかな。いや、本当に、なあ、もう開会式までだぞ。絶対反対だ、反対だーって言ってでもな。いざ始まればな。いや、一生懸命やってんだから、ねえ、じゃあ我々も一生懸命、感染対策、ねえ、感染ってあれだぞ。見る方じゃないぞ。ねえ、なんせ無観客 なんだからな、一都三県は。まあ北海道も無観客ということになりましたけどね。まあみんなで、そうだな、人類の、誰が一番運動神経がいいか。まあそれを競うわけだからね。ぜひとも、まあ、いい形で進めてあげてもらいたいと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、アサヒ緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁のアサヒ緑圏です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
まあ東京オリンピックパラリンピックが始まるにあたってね、まあ、菅総理、まあ、西村大臣がね、余計なこと言ってね、もうどうしようもないなと思うんですけどね。あれ、あくまでも、その、東京オリンピック、ね、代表して責任を負うのは、やっぱり都知事、小池さんですからね。なんかマスコミも、菅総理、ね、あと他の大臣、ねえ、官房長とかいろいろ言うんだけど、小池さんが、ねえ、責任者ですから、どうぞもっともっと、小池さんに、なあ、に意見を聞いてもらいたいなと思うんですよね。やっぱりこういうスポーツの祭典なんですから、しかもオリンピックは都市開催っていうことですから、あ、もちろん日本でやるからな。総理のね、名前が出てくるのは当然なんですけど、やっぱり責任者は、やっぱり招聘した、な、呼んだ、やっぱり、東京都のトップ、都知事、もっと前面に出てきてくれないと、東京オリンピックが盛り上がりに欠けてしまうんじゃないかなと、感じてしまいますね。特に札幌は、なあ、マラソン競歩、あとサッカーかの試合もあったりしてね。あれだろ、東京の夏場が暑いから、マラソン競歩は北海道でやれって話だろ。これ今年違うもん。北海道もこれすごく暑いもん。逆にお前、北海道の方が、な、東京よりも暑いっていう日が続いてんだからさ。 なあ、まあ、唯一できるとしたら稚内だべな。稚内か根室だな。どっちかだな。だって本当に札幌市内では、もうこれ、どうしようもないもん。この天気。まあ、気温だけはね。まあ、ぜひとも皆さんも、本当にこれ毎日暑い日が続きますからね。やっぱりあれですよね。水分。あと塩分。まあ、それとやっぱり糖分。まあ、エネルギーになるものをね、ちゃんと食べておかなきゃいけないしな。やっぱりあれですよ。まあ、夏バテってな。俺は今まであんまり感じたことなかったけどさ。こんだけ暑い日が続いたらな。そら、バテるわ。あとね、食い物がうまそうに見えない。なんかほんとにね、食欲が湧いてこない、みたいなね。まあこんなんじゃいけないですからね。あっこの暑さの中、軽い運動をしながら、食事もちゃんととって、また、いつでもコンサートができるような、状態を保ちたいと思いますんで、皆さんもどうぞ一週間、お元気で、また、この番組でお会いできれば、嬉しいです。では今回、最後の曲になりますが、松山千春、私がですね、ずいぶん若い時に、ねえ、作った歌なんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。夏。
白い波が寄せ返す午後の浜辺、君がいて僕がいて飛び交うカモメたちよ、そこから明日
遥か NAC5 公演劇団東証ファミリーミュージカル白雪姫、出演鈴木マリア、渡辺和樹、瀬戸内美也、湯川直樹。7月31日土曜日、クレア鴻巣で午後2時開演。詳しくはクレア鴻巣チケットセンターまたは NAC5 のホームページで。
We love age free music。
時代は今大人の音楽を必要としています。大人の音楽、それがエイジフリーミュージックです。今週はダブルゲスト。一組目は去年秋の東京公演のライブアルバムをリリースした渡辺真知子さん。二組目はニューアルバム「泣きたくなったらここへおいで」をリリースした箕谷正彦さんです。お楽しみに。We love age free music. We have age free power. 音楽評論家富澤一世がお送りするエイジフリーミュージック木曜深夜0時スタート。
Make the future FM Knock 5.
ガスはガスは水はウォーターは電力はエンドワー電力はエンドワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。